聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書55章8節から13節まで、旧約聖書の1153ページです。イザヤ書第55章8節以下。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。そこまでにいたします。次に新約聖書からマタイによる福音書第8章新約聖書の13ページです。マタイによる福音書第8章5節から13節まで。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう生ける全能の神様、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか今日もあなたの御言葉が正しく語られ、あなたの皆が高く崇められますように、そして栄光がただあなたにのみ着せられますように祈ります。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。今ホスピスで日々を過ごす姉妹がおられます。どうか主イエスが常にこの姉妹の傍らにいて、また見守るご家族の方々の傍らにいて支えてくださいますようにお願いいたします。大きな怪我の後でリハビリに励んでいる姉妹がおられます。どうかこの姉妹とご家族を顧み励ましてくださいますように。 ただいま1年で一番寒い時期になりましたが、この中で体調を崩しておられる方々があります。どうぞあなたがお守りくださいますように。ご高齢で礼拝に出ることが難しくなった方々や孤独な人々の傍らにはあなたがいつも伴っていてくださいますように。心を病む友を慈しんでくださいますように。今日初めてこの礼拝に参加された方々をどうぞあなたが恵みをもって受け入れ祝福してくださいますように。外国で暮らす方々には折々に必要な助けを、日本で暮らしている外国の方々にはあなたの優しい保護を、難民や移住労働者の方々、またその人たちのために働く友には上よりの知恵と必要な力をお与えくださいますように。人生の問題に悩む方々にはあなたによる解決の光を、多忙な仕事の中で疲れている友には日々わしのように翼を張って登る新たな力を、旅にある方々には旅路の平安をお与えくださいますように。今は入学試験のシーズンですが、これに立ち向かう若い人々の心と体をお守りくださいますように。そして十分に力を発揮することができるようにお導きください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。神様、世界の平和のために祈ります。自己中心的な高ぶりと憎しみと偽りが私たちの世界を覆っています。どうか主イエス・キリストの愛がこの闇を吹き払い、私たちの世界を新しくしてくださいますように。そして私たちがそのために働くことができますようにお願い申し上げます。私たちの国のために祈ります。この国を誠の悔い改めから出発して真理によって立つ国、誠の平和を作り出す国として再生させてください。この町のために祈ります。この町に住むすべての市民の方々、特に孤独なお年寄りや幼い子どもたちの上にあなたの恵みが豊かにありますように心からお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを改宗一同の祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日お話をするのはマタイによる福音書、先ほど読みましたマタイによる福音書第8章の物語です。これはカファルナウムという町で起こった出来事であります。カファルナウムというのは聖書の後ろの方に地図が出ておりまして、それをご覧になるとお分かりですが、ガリラヤの湖の北の岸辺にある町です。イエス様がそこの町に入られた時に一人の百人隊長が近づいてきて懇願したと五節にそう書いてあります。で、百人隊長というのは、まあ、昔は百卒長なんていうふうに訳しておりましたが、駐留するローマ軍の士官です。だいたい100人ぐらいの部下を持っているというので100人隊長と呼ばれます。 私は日本の軍隊の中にちょっとだけ首を突っ込んだことがあるんですが、まだ学校の生徒でしたけれども、軍隊のことを今でも時々思い出すことがありますが、日本軍のシステムで言いますと、この百人隊長というのは、中尉かそこらの、医官だったと思いますね。中隊長ぐらいでしょう。ある、年配に達せられた方は、そういう軍隊の話はよく覚えていらっしゃると思います。あるいはお若い方でも、野良黒などという漫画を読みになった方は大体お分かりでしょうが、中隊長あるいは陸軍中尉、そんなようなところですね。あんまり高い階級ではないんですけれども、営外居住というのを許されています。で、日本でもそういう営外居住というのがありました。普通なら軍隊では兵営で、みんなが兵隊さんたちが一緒に暮らすのが建前でありますけれども、兵営の外に自分の家を構えて、そこで暮らしていいと。朝になると出勤するわけですね、軍隊に。で、その営外居住をやっていた人だろうと思います。だから身の回りの世話をするしもべが必要でした。まあ家来ですね。で、日本でも当番兵というのが将校にはつくことになっておりまして、それが身の回りのことをいろいろやってくれるんですね。洗濯とか、場合によっては食事をちょっと作ったりっていうふうなこともやってくれる。まあそういう人でしょう。で、そのしもべが中風で寝込んでひどく苦しんでいたと、六節にはそう書いてあります。で、百人隊長は大変同情いたしまして、もしかしたら心のどこかには、しもべが病気になると毎日の暮らしが不便でかなわないと、そういう気持ちもなかったとは言えないと思いますけれども、しかしまあ同情から、この百人隊長はイエスのもとにやってきて、懇願した、丁寧に頼んだというわけであります。と、同じ話がルカの福音書にもあります。ルカの方は7章ですが、ちょっと変わっておりまして、そこでは百人隊長に重んじられている部下がと、そうなっております。ですからこの隊長が頼りにしている部下なんでしょうね。ルカの方ではそういうふうに言われています。そしてその人が病気で死にかかっていたと、ルカの7章の2節にはそう書いてあります。で、大変差し迫った状況です。で、そこでこの百人隊長は、ルカの方によりますと、ユダヤ人の長老たちを使いにやったと書いてあります。自分で出かけたわけではない、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、その病気で、苦しんでいる部下を助けに来てくださるように頼んだと言うんですね。で、そういうところを読みますと、この百人隊長は外国人、まあローマの人でしょう。外国人なのにユダヤ人の長老たちを、派遣するということができるぐらいに、そのユダヤ人社会から信頼されていたということがわかります。で、その使いに出された長老たちは、百人隊長のことを大変褒めました。イエスに向かって褒めたんですね。で、この方は私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたと。街道というのは、まあ、こういう建物ですが、礼拝するための建物をその百人隊長が自分たちのためにわざわざ建ててくれたんだと言って、この人のことを称賛します。ですからそういういい人なんだから来て助けてやってくれと、そのユダヤ人の長老たちがそうお願いをしたという話に ルカの方ではなっているんですね。で、そのことはつまり大変善良な人柄であったということですけれども、それは謙虚な言葉からもわかります。でマタイの方を読みますと、8節に、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます。でこういった後で、この百人隊長は、マタイによると百人隊長が自身で出かけてそう言ったということになっているわけですが、この百人隊長は自分自身の経験から、軍隊における経験から権威というものに関する考えを述べます。それが9節ですね。でイエスはその言葉を聞いて大変感心されました。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと、言われまして、それは10節です。そしてそれに続いて、帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにと言われます。でこれが13節です。そしてちょうどその時、しもべの病気は癒されたとなっています。離れたところにイエス様はいらっしゃるんです。しかしあなたが信じた通りになるようにという言葉を言われただけで、離れたところで病んでいるその病人が癒されたと、そういう話なんですね。不思議です。で似たようなことはヨハネの福音書の方にもありまして、それは4章ですが、そこでは筋立てがかなり違っています。百人隊長というのは出てきませんで、その代わりに王の役人というのが登場します。それからしもべは息子になっています。そういった点は随分違うんですけれども、しかし遠く隔たったところにまだおられたイエスが、あなたの息子は生きるという言葉を発せられた。その瞬間にその息子、離れたところで病んでいる息子は癒されたというんですね。でその点は同じなんです。ですから、ね、これらの物語の中心はそういうところにあるんじゃないでしょうか。イエス様の言葉というものは、離れたところにいても人を癒す力を持っている、そういうことを福音書は私たちに伝えたいわけでしょう。一体これはどういうことなのだろうかと不思議に思われる方も多いと思います。実は私は以前、癒しの能力を持つ人の話を聞いた経験があります。でその人によりますと、遠隔治療、遠いところにいてその病人を治すということは可能だというんですね。で私はイエスの話を思い出しまして、興味が湧いてきて、いろいろその人に聞いてみました。で彼が言うには、もちろん相手の状態をよく知らなければならないし、すべての病気が簡単に治せるというわけでもない。しかし大抵の心身の不調なら遠くからでも癒せると、そう言います。で実際にどういうことをするんですかと聞きました。祈るんですかって聞いたら、まあ祈ることももちろんするけれども、しかし癒しというのは、その場合の癒しというのは祈りとも違うっていうんです。祈りの場合は自分の中に大変強い願いがあって、神様にお願いしたいという願いがあって、それを神様に向かって言いますね。でしかしこの彼が言う癒しの場合は、自分が無になるんだというんです。 自分が無になって、いわば水道管のようになって、中を空っぽにしてエネルギーを通すんだと、宇宙に満ちているエネルギーを通すんだと、そう言います。で、そのエネルギーって一体何だと私は聞きました。よく気功というのがありますけれども、中国に古くから伝わる心身を健康に保つやり方ですね。気功というのがありますが、その気功の気のようなものかというふうに聞きますと、いや、それよりももっと高次元のものだと、霊的なものだと。では自分は天使を考えていると彼は言いました。で、私はいろいろ大変興味を持ってその話を聞いたんですが、イエスが遠く離れていたのにただ一言で病人を癒したという話、これは確かに遠隔治療ということと似ています。で、しかし全く無関係ということもないでしょうけれども、しかしそのことを持ち出して福音書の出来事を説明しようとすると、これはちょっと筋違いだろうと言わざるを得ません。福音書というものは起こった出来事をそのまま記録したというような書物ではないのです。そうではなくて、ある明確な意図を持ってその物語を書いている。その意図とは何でしょうか。それはイエスとはどのようなお方であるかということを明らかにすることです。イエスという方はどのような方であるか、それを明らかにしたいと思って福音書の記者はマルコでもマタイでもルカでもヨハネでもこの福音書というものを書いたんだ。イエスとはどのような方であるか。で、さらに申しますと、イエスの言葉には力がある。イエスの言葉には力がある。そのことを明らかにする。だから私たちは彼の言葉に、力ある言葉に絶対的な信頼を置くべきであると、そういうことを読者に示すことで、それが福音書が書かれた目的だったんだと私は考えています。ですから、この遠くに隔たっておられたイエスが言葉を発しただけで病人が治ったっていう、その出来事を、さっきの遠隔操作の話から説明しようとする。で、それで説明ができて、ああ分かったというふうにそこで満足すると、それではいけないのです。福音書はイエスとはどのような方であるか、そのことを明らかにするために、またイエスの言葉には権威がある、力があるということを明らかにするために、したがって私たちは彼の言葉に信頼すべきであるということを信徒たちに示すために、で、そのために書かれたということを私たちはここではっきりと心に留めておかなければなりません。マタイやルカが、先ほどはマタイやルカのことをちょっと引きましたが、福音書を書いたのはイエスが十字架上で亡くなられてから半世紀以上も経過した頃、つまり第一世紀の終わり頃でありました。で、その頃になりますと教会というものがあちこちにできて、その教会の中にはイエスのことは直接には全く知らないというような人たちも増えていました。 主イエスは復活して天で生きておられるんだという、そういう信仰がその人たちを、教会を支えてはいましたけれども、そのイエスという方と親しく出会ったり直接に話を聞いたりするというようなことはもうできない、そういう時代の人たちです。ですからどことなくやっぱり頼りないと思っていた人たちもいたでしょう。でそういう人たちに対して主イエスの権威ある御言葉が天から、つまり遠く隔たったところから今もなお私たちに向かって語られていると、そのことを福音書は伝えたいんですね。預言者イザヤが申しましたように、先ほどは旧約聖書からイザヤ書を引用いたしましたが、草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ、そういう言葉がイザヤ書の40章の8節にあります。ですから何も新約聖書から始まったわけではなくて、旧約聖書の昔からその神の言葉に対する深い信頼というものは生き続けていたということを私たちは知らなければなりません。草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ。でそしてこのことはイエスの言葉にこそ当てはまると、そういうものです。イザヤはさらにこう申しました。先ほど読んだ55章の10節から後でありますが、55章の10節以下に、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない、それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え食べる人には糧を与える、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。イザヤはそう申しましたが、でこのこともまたイエスの言葉にぴったりと当てはまります。で福音書はイエスが語られる言葉には力がある、イエスが語られる言葉にはこのような力があるということを人々に知らせるためにこういった物語を書いているんじゃないでしょうか。離れているところからでも彼の力は働く、彼の言葉は生ける言葉として働くんだと、そういうことであります。で私はイエスという方の言葉には力があって、その力ある言葉というのは今読んだイザヤ書にあるような、意味で理解できるということを考えていますが、で今日の福音書に即してもう少し具体的にそれを言ってみたいと思います。こういうことではないでしょうか。あなたが信じた通りになるようにと、彼は百人隊長に向かってそう言われました。あなたが信じた通りになるように、この百人隊長はユダヤ人ではありませんし、信仰ということに関してそれほど高い段階に達していたとも思われませんが、何しろ軍隊の中で生きている人ですから、そういう人でありましたけれども、ただ一言私は欲しい、こう言ってひたむきにイエスにお願いをした。そのことをイエスは彼の信仰というふうに認められました。そしてそれを肯定なさったのです。あなたが信じた通りになるように。これは私たちに対する大きな慰めです。 どんなに小さな信仰であっても、からし種一粒ほどの信仰であっても、あなたが信じた通りになるようにと。イエスはそのことを肯定されて、それが力を発揮するように祈ってくださる。あなたが信じた通りになるように。この大いなる肯定の言葉を、私はイエスの言葉という中に一番大切なものとしてあるというふうに考えています。もう一つ聞きたいと思います。ヨハネの福音書の4章に、さっき触れましたように、離れたところで病んでいるその、一人の息子のために、彼はあなたの息子は生きるという言葉を与えられました。あなたの息子は生きる、これは約束の言葉です。息子というのは人の将来を意味します。で、将来への約束です。将来はお先真っ暗だというんじゃなくって、あなたの将来には生きる望みがある。あなたの息子は生きるっていうのは、いろいろな意味を含んでいると思いますけれども、これは約束の言葉です。イエスの言葉っていうのは約束の言葉です。でけれども、それだけじゃない、さらに一つのことを私は申し上げたいと思います。イエスの力ある言葉というのは、一言で言えば愛ではないでしょうか。愛という新しい掟を彼は弟子たちに与えられました。ヨハネの福音書の13章にこうあります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。で、これが新しい掟だ、愛の掟だと彼は言われまして、弟子たちにそのように生きなさいと命じられました。で、このこと、イエスの力ある言葉というものの中心にあるのはこのことです。愛です。愛の新しい掟です。今の世界はやられたらやり返せという古い掟によって縛られています。戦争をやめることができない、今実に悲劇的な状況にあるイラクにさらに2万人以上の兵士たちを送り込むとアメリカの大統領は言っています。やられたらやり返すんだ。で、そういう掟によって今の世界は縛られて破滅に導かれようとしています。で、この古い掟に変えて、イエスは、あるいは彼の父なる神は、この新しい祝福をもたらす掟を与えます。愛し合いなさい。やられたらやり返すというような生き方をするんではなく、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私たちの世界の新しい掟だと。で、これは本当じゃないでしょうか。イエスのこの言葉に私は非常に大きな力があると、権威があるという、ふうに受け止めています。ですから、先ほど述べました百人隊長がただ一言くださいと言いました。ただ一言おっしゃってくださいと言いましたが、そのただ一言というのは、要するにこの愛のことではないか。新しい掟、互いに愛し合いなさい。 そのことによって私たちは生きることができますし、私たちの世界は救われます。そんなにたくさんのことがいるわけではない。ただ一つで十分です。互いに愛し合って生きること。で、今日の聖書からそのようなことを教えられます。祈ります。神様、私たちにただ一つの言葉をください。なくてならないものは多くはありません。ただ一つです。その力ある言葉を私たちに日々お与えください。私たちがそれによって生きていくことができますように、皆によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の57番。